東京 FM で毎週月曜から木曜まで午後1時から生放送で2時間お送りしています。山崎れなの誰かに話したかったこと、山崎れなです。ここでは、放送で話しきれなかった話を限定公開ということで裏トークなんですけれども、後でね全部のサンプルが揃ったらまとめてっていう話もあったんですけれど、ちょっと長くなりそうなので、まあ、サクッと短めに今手元にあるグッズだけを紹介したい。もうだってオンラインのショッピングサイトもう立ち上がってますもんね。販売開始しておりますんで、ちょっとそういうちょっと一目散にもう先駆けて手に入れたい、そんな私みたいに前のめりにグッズの購入を検討している皆さん、ご安心ください。写真だけじゃわからないよ、説明文だけじゃわからないよ、そんな方にですね、私が本物を、今目にしてますんで身をもって紹介させていただきます。まずはT シャツからいこう。ダレハナの新しくできたロゴが、山浦さんというデザイナーさんが考えてくださったダレハナロゴが書かれております。これカタカナでダレハナって読めるんですけど、あの周波数、まあ、やっぱり電波を意味したこう右肩上がりの感じの縦長の文字になっております。まあ、番組も右肩上がりにやっていきたいという願いも込めております。でこのロゴのサイズ感なんですけれども、だいたい白い T シャツ私今着ております。まあ手のひら大きいんですけど、手のひら大きい女子がパッて置いた時のサイズ感がロゴだから、まあまあ大きめかな、大きめかな、なんですけど、あのそんな主張は激しくありません。で今ウエストインしております。 T シャツパンツにね、ウエストインしてもロゴが隠れないような位置とサイズ感です。なんでちょうどいい、すごいちょうどいいです。でこれが、水色、オレンジ、あと生地が黒で水色のロゴっていう3種類展開です。で、T シャツ以上です。で私今 M サイズ着てるんですけど、これユニセックスなんですよね、サイズ展開が。女性の皆さん、ジャストサイズで着たいときは M で全然いいと思います。でもなんかダボっと着ても可愛いかなと思うので、まあ、M と色違いで XL とかがあってもいいかなって思いました。なんか普通にダボっとゆるっと着たいとかね、あとまあ部屋着にしたいみたいな人はね、そういう感じでもいいかなと思っております。で、タオルございます。タオルは T シャツと同じ柄なんですけど、ちょっとタオル仕様でロゴがギューンと長く伸びております。なんで一見そんなになんか番組グッズですっていう感じはないけれども、なんか肩にかけるとちょうどこのダレハナってわかる部分、まあ、ダレハナのダのダの字の濁点と、あのタの特徴的な形とかナの横棒とかがわかるんで、まあダレハナグッズだなってわかる感じですかね。ふわふわです。あとレナ山崎って書いてあります。ありがとうございます。これ番組のさ時間とかロゴとか特に書いてないけどいいのかな。すごいシンプルですね。ねえ、なんか私の名前とロゴ以上ですっていう、そのシンプルイズベストな感じになっております。で、どっちから行こうかな。ポーチから行きましょう。マークレススタイル、フェアトレードコットンが使われているポーチです。これ何かっていうと、この製品を購入および使用することは、開発途上国のコットン生産者がフェアトレードのビジネスを発展させ、生産者自らの力で地域社会と生産環境を改善し、こう持続可能な未来を切り開くことにつながりますっていう、コットンを使っている。だからまあ素材がとにかくいい、すごい、とにかく素材がいい。あとあの街が広い、街がね、iPhone よりも、 iPhone の横幅よりも街がある。だから、まあ、スマホのバッテリーとかも入るし、下手したらお財布も入るし、あと化粧ポーチとしてもいいですね。で街が広くてチャックも結構広いので、なんかガバッと開けられる。だから使い勝手はすごくいいと思いますね。メイクポーチにしようかな私。あとカメラケースとかにもいいかもしれませんね。あんまりこうクッション性はないですけれど、コットンなんで、なんですけど、あ、なんかすごい大きいな。あとチャックがちゃんとしております。チャックの素材もなんかね、ただのなんか銀みたいな感じじゃなくて、なんかおしゃれチャック、なにこれ、おしゃれチャックです。 でチャックのジップの色は生地のコットンの色と、まあ、気なりなんでそんな目立たないです。はい、ちゃんと閉まります。ボフッ。であとあのハムスターヘッドゴリラくんのプリントもちゃんと、あとハッシュタグ誰花っていうのが書いてあったりします。はい、すごい、とにかく街が広い、あととにかく生地がいい。あので、一番の対策、誰花トートバッグ、これあの T シャツとタオルと同じロゴがねあしらわれていて、まあ、ぐるっとこう半周する形でグイーンとこう後ろまでロゴがつながるようになっているんですけれども、これ何があって、まず番組の時間と曲と誰がパーソナリティかっていうのが一切書いてない。もう書いてないっていうところに本気でいい商品を作るぞという意気込みを感じる。普通書くからね、グッズだし持ち歩いてるだけで番組の宣伝になるんだもん、それ書くからね。違うんです、使い勝手がいいことだけをとにかく追求しました。番組のプロデューサーさんがおしゃれとね、おしゃれ、おしゃれかこのグラフィックがぐるっとしてるのがおしゃれでし、なかなかないんだからと。あ、そう、分かりました、ありがとうございます、すいませんでこのトートバッグ、まあもうコットン素材なんですけど、何がすごいって素材とかそのプリントの質感とかも、まあもちろんいいんだけど、もう普通の番組グッズとは考えられないぐらい質がいいんだけど、もう雨に降っても大丈夫なぐらいなと思うんだ。もう全然剥がれる気がしない、洗っても大丈夫な気さえする。なんだけどポッケがついてる、これ番組のグッズにポッケついてるトートバッグはなかなかない。タレ花はもう単発のイベントのグッズなのにポッケつけてるし、生地もすごいいいし、これ A4 以上ですよね、これ大きい、結構大きい、 A4 より1個上が入りますとっていうサイズ感で、しかも肩にかけてももう全然余裕あるぐらいの紐持ち手、これはね利益少ないでしょうそのぐらいいいものだからぜひ皆さんに使ってほしいのということなので、皆さんぜひぜひ、あの誰花のこのポーチは私今日から早速使おうかなと思ってます。ちょっとあのオードリーのオールナイトニッポンのお休みフィーちゃんポーチがですね、ペンで汚しちゃったりとか、あと結構パンパンだったりするんで乗り換えたいなと思っております。もちろん東京ドームも行きますよ、行きますけども、まずは目先の自分の番組のね大事ですから、願掛けがてら使おうかなと思っております。1週間振り返ろうとしたらグッズの話で終わりました。楽しかったです、1週間ありがとうございました。もう楽しかった楽しかったです、1週間。うん、水族館の話も面白かったし、バーって饒舌に話したのがヤマトメリベっていう、あのグレープフルーツの匂いがするウミウシの話だった。すごいなんかの金さん、なんか そこで降ってんの上がるんだって。あとあの石ね、ギガン、その水族館の中の水槽の中に入ってる岩の洗い方の話とか、すごいなんか独特でしたね。うん、で、昨日が団塊ジュニア世代のことを描いた本を書かれている早水健郎さんですね。だから早水さんが書かれてる本も私にとっては全然わからない話とかもすごい多かったんですよ、世代が全然違うからね。でも あれを知ってたら目上の人の会話もちょっとは理解して聞けるなとか思ったり、やっぱラジオやってるとゲストの人の話とかそのルーツとか、あのどういう音楽に影響されたかとか、どういうカルチャーがあってみたいな話ってやっぱちょっと知っておきたいっていうところがあるので、もう普通に私の家の本棚の資料集として今後活躍すると思います。で、その早水さんが FM ステーションっていうね FM 雑誌、そのこの番組この日のこの時間にどういう曲がかかるみたいなのが全部書かれてる雑誌をアーカイブくださって、一冊すごい大事にしたいなと思っています。で、今日が、つけ麺のすぐるさんをお迎えしました。だから水族館会、カルチャー会、音楽会、 いろんな人を迎えしてお送りしてますけれどもね、すぐるさんのところのグッズもなんかすごい斬新でしたよね。色が変わるマグカップとか、あとあの音楽、このクラシックとこのクラシックを掛け合わせるみたいなこととか、あと最近の有名になった映画とこの自分たちの音楽性を掛け合わせるみたいなことをすることによって、なんかクラシックとかコンサートとかってちょっとハードルまだ高いんじゃないかって思ってる20代30代って結構いると思うんですよ。でもそういう人も興味持って行きやすくなるだろうなっていうふうに思いました。あととにかく喋りやすかったです、スグルさん、ありがとうございました。ということで1週間でした。月曜日なかったんですけど、来週は月曜日ありますね。月火水木と4日間2時間生放送をお送りしますね。いや、嫌じゃないんですよ。ラジオは嫌だなって思ったことは実は一回もないんですよ。まあ恵まれてますよね。ありがたいなと思うんですけど、本当にやめたいみたいなこと一回もないんですよ。珍しいタイプだと思うんですけど、毎日ベラベラ喋ってて。でもないんですよね。それだけ周りに恵まれてるっていうか、リスナーさんにも恵まれてるし、スタッフさんにも支えてもらってるっていう証拠だと思いますけれども、まあでも本当夏暑いんで、暑さにやられてやめたくなるってことはもうあるかもしれない。暑すぎて局まで来れないですっていう時はあるかもしれないんで、ちょっと体調管理だけは気をつけようと思っています。今週もありがとうございました。来週もよろしくお願いします。ここまでのお相手は山崎れなでした。オーディー